はい、皆様お疲れ様です。マイクロソフトコンサルティングサービスの、赤間でございます。いよいよですね、2日間続きました、デコードもですね、ついに最終セッションという形になりましたけれども、このセッションですね、裏セッションがかなり魅力的な セッション満載で、本当にですね、このセッションを選んで来ていただきまして、本当にありがとうございます。ぜひですね、楽しいセッションにしたいと思いますので、最後までお付き合いください。さて、今日お話をさせていただきますのは、プロジェクトシエナというツールになります。こちらの、ツールを使ってですね、簡単にタブレットを作る、タブレットアプリケーションを作るですね、その方法についてお話の方をさせていただきたいというふうに思っております。このプロジェクトシエナというツール、非常にいいツールなんですけれども、なかなか知名度が、ないといったようなところも残念ながらありまして、ぜひですね、今回皆様に、プロジェクトシエナがどんなツールなのか、またどこまでできるのかといったようなところ、そういったイメージをですね、ぜひ持っていただき、特に皆様の日々の業務システムの中のフロントエンドをタブレット化するですね、そのツールにぜひ使っていただきたいというふうに思っております。今日お話をするこのプロジェクトシエナというツールは、実はこれ、開発コード名でして、実は現状ベータ2でございます。まだ正式リリースはされておりませんけれども、まあ、正式リリースまで、それほど、時間も、ごめんなさい、あんまり先、比較的ですね、すぐに出てくると思いますので、ぜひですね、この機会にしっかりプロジェクトシエナというものを覚えて帰っていただければというふうに思っております。さて、なぜ、今日ですね、プロジェクトシエナというツールをお話したいのか、ここからお話をまずさせていただきたいと思います。私ですね、実は今年1年間、タブレットをですね、主に実は仕事をしておりまして、メインはもともとサーバー系の人間だったんですけれども、最近クライアント系のことをやっておりまして、よくお客様のところにですね、行くんですけれども、そうするとお客様からよく言われるのが、もう本当にすぐ持ってこいというふうに言われるケースが非常に多いんですよね。要はやりたいアイデアあるすぐに持ってこいというふうに言われてしまうんですけれども、実際問題ですね、私もビジュアルスタジオでザムルでゴリゴリ組むということをやってるんですけど、なかなかですね、これが時間もお金もかかるというのは実際でございます。やっぱりすぐさま持ってこいであるとか、あるいはイントラネットで使うアプリケーションなんだから、ストアのややこしい複雑なですね、標準的なものを、ルールにですね、全部従って作るのは大変だ、もっと簡単な作り方をしたいといったようなことも現場では実際に多々あると思うんですよね。こういった場合に非常に役に立つのが、このプロジェクトシエナというツールです。このプロジェクトシエナというのは、タブレットアプリケーションを作るタブレットアプリケーションになっており、いわゆるラット開発環境のようなものになっています。で、このツール、ビジュアルスタジオを利用する通常の開発に比べますと、できることも限られていますが、反面、開発生産性は高いというですね、ツールになっております。で、しかも実はこれ無償ツールの予定でして、ですのでですね、皆様シチュエーションに応じてビジュアルスタジオとうまく併用していただく、使い分けていただきますと非常に有効なツールであるというふうに、ぜひご理解いただきたいと思います。さて、このプロジェクトシーナーというツール、正直あれこれ説明するよりも実際にものをお見せしてですね、どんなものなのかというのを理解していただいた方が早いです。そこで今日はデモ満載でいきたいと思います。実際にこのプロジェクトシーナーというのがどんなツールなのかということで、こちら側のツール実際に使っていきたいと思います。今立ち上げましたのがプロジェクトシエナというツールです。こちら側のツールは、こちら側のプラスのボタンのところからいろいろな部品をですね、ここ、追加できるようになっています。このプロジェクトシエナというツールを技術的な観点から一言でまとめると、これはデータバインドツールです。ウェブアプリケーションであるとかウェブフォームなどでは おなじみのですね、データを一括表示するっていうですね、機能を持っているツールだというふうにご理解ください。ですから例えばこんなことができます。今こちら側からカメラという部品をこちら側のところに置きます。カメラという部品を1個置きまして、ここにですね、オンセレクトというボタンがこちら側にありまして、このオンセレクトというのがいわゆるイベント判断に相当すると思ってください。こちら側のところでコレクトというふうにしていただきまして、このボタンが押されたら、カメラが押されたらコレクション1にデータを取りなさいというふうに指定をしておきます。この状態にしておきまして、こちら側でこれを実行すると、全く分かりませんが、実は今このデータが全部コレクションに取られています。で、取られているデータを今下側のところにギャラリーという部品を使って一括表示をするということをしています。今こちら側の下側のところにギャラリーというのを置きまして、そしてこちら側の下側のところのギャラリーのところに何表示しますかというふうに言われますので、先ほど取ってきたコレクション1のところを紐付けなさいというふうにしていただけると、たったこれだけで、はい、タブレットアプリケーションが出来上がるということになります。はい、こんな感じですね。 このようにデータを収集していてコレクションを作り、コレクションをデータバインドすることができるツールであるというふうに説明することができます。さらに皆様よくお使い の例えばビジュアルスタジオなどですと、このですね、データバインドした時のテンプレートが変更できるということをご存知だと思います。こちらを見ていただければお分かりいただける通り、このデータバインドしているギャラリーというのがデータバインド部品ですが、ここのところのですね、レイアウトを変更することができまして、例えばこのように画像を小さくするであるとか、あるいはここのところにボタンを1個貼り付けます。テンプレートに貼り付けますので、1個貼り付けると他のところにベタッと全部出てくるんですけれども、このボタンのところのオンセレクトというですね、イベントハンドラーのところでリムーブという機能を入れまして、リムーブコレクション1からディスアイテム、この選択された項目を引っこ抜けというふうに指定をしていただきますと、これで実行してみましょう。このようにしていただきますと、はい、このように写真をどんどん削っていくことができる。またこれをこんなふうに撮ることもできますと。一定の具合にコレクションをですね、撮ったり、あるいは削除したりということができるという、こんなツールになっております。よろしいでしょうか。まず、これが基本的なシエナの一番基本となる概念だと思ってください。コレクションデータバインドツールであるということをまずはご理解いただきたいと思います。では、早速このプロジェクトシエナでもうちょっと面白いことをやってみましょうかね。はい、というわけで、ではですね、ちょっとデータを少し一つ出したいと思います。はい、みんな大好き Excel でございます。まあ、それはともかく、今ですね、Excel の方にこのようにデータを用意してあります。今、こちら側に用意したデータ、これはですね、私がよくこういうセッションでデモに使っています、パブスデータベース、出版社データベースのですね、データベースからデータを引っこ抜いて、Excel 上にですね、データをコピーしたものになっています。今、こちら側のパブスデータベースの中から引っこ抜いたデータ、いろいろありまして、著者のデータであるとか、出版社のデータであるとか、書籍のデータなどがいろいろ入っていますが、今、この中の書籍テーブルのデータを使うことにしたいと思います。書籍テーブルの中には、例えば書籍の ID、名前、さらにはその種類、出版社 ID ですね、価格などがこのように入っているという形になっていると思ってください。出版日なども入っています。これらのデータが入っているんですが、このデータは、昨日ですね、キーノートでもデモしました通り、実はプロジェクトシエナに取り込んで使うことができます。実際に取り込んでみましょう。このプロジェクトシエナの上からこうニョキッとデータを出しまして、このですね、ツールバーの中にありますデータソースというボタンをクリックしますと、いろんなデータソースからデータを取り込むことができるようになっています。この中で Excel というところを選んでいただきますと、Excel のデータが取り込めるわけですね。実際にこちら側、先ほどのデータを取り込んでみましょう。このようにしますと、Excel のファイルの中に入っている様々なテーブルがダーッと出てきまして、どれを取り込みますかって言われますので、セレクトオール、全部取り込むことにしたいと思います。インポートデータ。このようにしていただきますと、Excel ファイルの中に入っているデータをすべてスタティックに、このシエナの中に取り込むことができます。今いろんなテーブルがありまして、こちら側ちょっと拡大しますと、このようにですね、いろんなテーブルがこのように取り込まれているわけですが、この中のタイトルズテーブルですね、この取り込まれたデータを実際に画面上にバインドしてみましょう。実際今からこちら側バインドしてみたいと思います。ギャラリーのところからテキストギャラリーというのを1個選択します。で、このテキストギャラリー、今ダミーデータがバインドされているんですけれども、これだと面白くありませんので、こちら側のところにデータバインドするデータを選択します。何をバインドするのかというと、先ほどデータ、ごめんなさい、Excel のところからインポートしましたタイトルズの一覧をこのようにインポートするというふうにしていただく。このようにしまして、タイトルズデータをこのギャラリーにバインドしていただきますと、はい、これだけで Excel から取り込んだデータが、タブレット化できるということになるわけです。いや、しかしこれだけですと、正直表示がダサいですよね、ということで、少し表示をカスタマイズしてみましょう。今、こちらがちょっと表示を拡大しました。拡大している状態で、こちら側のテンプレートの方の編集を始めてみたいと思います。今、このテンプレート、何が表示されているのかということで、ちょっと見てみたいと思いますが、一番上、何が表示されているのかというと、はい、パブ ID、出版社 ID が表示されています。書籍表示するのに出版社 ID なんか表示されても困りますので、ちょっとこれ変えましょうね。出版社 ID ではなくタイトル ID を紐付けてみましょう。そうすると、この書籍のタイトル ID がこちら側に表示されます。2つ目のところ、これはですね、逆に今度ここタイトル ID がバインドされてますけど、これ嫌ですね。タイトルネーム、書籍の名前をバインドしましょうと。いったような具合。こちら側の3つ目の項目は、ノート、尾行ですね。尾行がバインドされている。まあ、これはいいんですけれども、ちょっとこれですね、少し間を空けましょう。間を空けまして、間のところにですね、せっかくですので、こちら側のところに書籍の例えば価格を表示しましょう。こちら側にラベルを1個貼り付けます。で、このラベルのところ何表示しますかということで、こちら側、ディスアイテムの中は何を表示しますかというふうに言われますので、例えばプライス。これを紐付けてやりますと、こちら側のところに価格 19.9 ドル。これが表示される。あるいはこちら側にもう1個、このようにですね、ラベルを置きまして、ラベルのところ何表示しますか、今、こちら側ではタイトルの名前が表示されていますので、いやいや、そうじゃないと。こちら側のところでは、ごめんなさい、パブデート。 出版日を表示するというふうにします。そのようにしますと、こちらが出版日、このように表示されるといったような形になります。はい、これで実行してみましょう。このようにしていただきますと、表示がカスタマイズされたアプリケーションが出来上がるということになるわけです。しかし、ちょっとまたこれ見てください。もう一度こちら側を見てみますね。もう一度こちら側を見るとどうなっているのかというと、もうちょっと拡大表示しましょうかね。はい、こちら側を見ていただきたいと思いますが、今これ、見ていただけるとお分かりいただけると思うんですが、これ 19.9 ドルなんですけれども、数値で表示されていますよね。いや、僕ドル表記にしたいんです。ドル表記にしたいということであれば、こちら側のところ、フォーマッティングをしてください。どうするのかというと、プロジェクトシエナには、いろいろな関数が用意されていまして、例えばテキストという関数を使います。テキストという関数を使っていただきまして、ここのところに、ダラー、イゲタマーク、コンコン、チョンチョンチョン、こんな風に書きます。そうすると、このように書いていただけると見てください。こちらが 19.9 ドルという表記に変わります。こちら側、年月日のところに関しましては、これ、英語表記になっておりまして、月、日、年の形になっています。これも嫌ですね。日本人なんで、やっぱり年月日にしたいというふうに思われたかと思います。その場合には、ここに YYYYMMDD というふうに書いていただければと思います。このように書いていただくと、これ、年月日という形に変わる。あるいは、この一番上のところを見てください。今、書籍 ID だけは表示されていますが、せっかくなのでもっと大きくタイトルも表示したいよということであれば、アンドマークを使っていただいて、This アイテムのタイトルの名前も表示をするというような形で連結をしていただく。アンドマークを使ってこのように連結をしていただきますと見てください。こちら側のところに書籍の名前も連結表示されるといったような形になります。このように多彩な表示カスタマイズができるという形になっているというふうにご理解いただければと思います。まずここまでよろしいですか。さて、ここまで今、プロジェクトシエナの標準カスタマイズをやったんですが、今ちょっとお気づきの方いらっしゃったでしょうか。ちょっとこちら側の今のカスタマイズのところを見ていただきたいんですが、よくよくカスタマイズを見るとちょっとこれですね、ドットネットっぽくないと思いませんか。例えば、ドットネットだったら普通メンバー参照するのはピリオドですし、文字列連結するのはプラスですし、あるいはこちら側の年月日を指定するときだって、普通この年月日はどうやって指定するのかというと YYYYMMDD ですが M のところは普通大文字ですよね。小文字でした。あるいはフォーマッティングの数値のところだってイゲタマークで指定しますよね。あれちょっとおかしいと思いませんか。とあれ実はですね、これ逆にもしかしたらこちらのにいらっしゃる方々の中には馴染みがないかもしれませんが、実はこれ Excel のフォーマッティングと同じ書式です。実はこのプロジェクトシエナの開発チームの方々人たちはですね、これを作るときに実は Excel の関数モデルを参考にして実は作ってるんですよ。ですので Excel に似せた表記で実はこういったフォーマッティング関数であるとか、あるいはこういった書式文字列を実は使っていますので、ある意味 Excel に慣れている方々の方がむしろこれ使いやすいかもしれないといったようなツールになっています。まずこのようなツールになっているということをご理解いただければと思います。ではもうちょっとですね、応用的なことをやってみましょうかね。今こちら側、書籍のですね、一覧表示をしているんですが、せっかくですね、こちら側に出版社の情報もつけてフィルタリングできるようにしてみましょうかね。昨日もちょっとやったんですけれども、こちら側でも少しデモンストレーションをやってみたいと思います。今、ドロップダウンリストを一つつけます。ドロップダウンリストを一つつけまして、こちら側のところにですね、出版社の一覧を出したいと思います。出版社の一覧に関しましては、もともとの Excel の中にですね、タイトルズテーブルとは別に、パブリッシャーズという別のテーブルがありますので、そちら側をバインドしたいと思います。こちら側の、ドロップダウンリストのところに、アイテムのところからですね、こちら側、バインドする項目を変えまして、パブリッシャーズというテーブルをバインドするということを行います。そうすると、こちら側のところにずらっと項目が出てくるんですが、これ実は出版社の名前ではなくてですね、出版社の属する都市が出ちゃってます。いや、僕が欲しいのはですね、これパブリッシャーの中の都市が見たいんじゃなくて、パブネームが見たいのでということで、こちら側のバリュー、これを変えていただきますと、表示のところが変わります。これで無事、出版社のですね、名前がこのように取れるという形になります。そうすると、次にやりたいのは、下側の方の表示のところにおいて、フィルタリングを行いたいわけですよね。フィルタリングを行いたい場合にはどうするのかというと、ここでフィルター関数というのを使います。こちら側見てください。今すべての書籍が表示されていますが、ここでフィルター関数というのを使いましょう。フィルター関数というのを使っていただいて、タイトルズの中のパブ ID が上側で選択された項目と等しいものだけを取ってきなさいというふうに指定をするとフィルタリングができるわけですね。ただしここでちょっと気をつけていただきたいのは、選択されている項目というのは実はいろんなフィールドを持っていますよね。例えば、パブネーム、パブ ID、シティ、いろいろデータを持っているわけなので、この中のフィールドを指定します。この中のいろんなフィールドがありますが、この中のパブ ID フィールドと同じものをピックアップしてくださいというふうに指定をする。このようにするとどうなるのかというと、これで実行してみましょう。はい、このように実行していただきますと、これでフィルタリングアプリケーションが出来上がるというような形になります。まさにこれデータバインドツールですね。 皆様が普段ウェブフォームであるとか Windows フォームでやっているデータバインドと全く同じような感覚でこのですね、シエナというものが使えるということがご理解いただけるかと思います。さて、このプロジェクトシエナというのを使って今簡単なデモンストレーションをお見せしましたが、ちょっと簡単すぎますよねということで、このプロジェクトシエナをですね、本気で使うと一体どれくらいのアプリケーションができるのかということで、実際にちょっとこれは僕が作ったんじゃないんですけれども、アメリカのチームが本気を出してこのプロジェクトシエナを使ってみたらどれくらいのものができるのかということで、ちょっとご参考までにお見せしましょう。本気を出すとこれくらいのアプリケーションが作れます。実は昨日のキーノートで使ったですね、デモの Excel のですね、データは実はこちらから持ってきてるんですけれども、これくらいのですね、デジタルカタログが本当にできちゃうんですよ。実行してみましょうか。今こちら側のところでデジタルカタログが出てきまして、こちら側のところでクリックをするわけですよね。そうすると、見てください。こちら側のところで、ムービーが流れまして、でそしてこちら側のムービー、シエナってマルチメディアのデータを扱うのが得意なので、画像データを取り込んだりであるとかムービーを取り込んで、それをアプリケーションの中に貼り込んで使うことができるんですよね。さらにこちら側を見てください。このムービーが流れている最中にこのように商品が連動して出てくるわけですよ。これはタイマーを連動させているんですけれども、このように商品を出して、この中の商品これが興味があるということであればこれをクリックしていただく、それに関連するような商品を出していただいて、ここのところからアイテムをクリックし、そして関連商品を出して、この組み合わせいいなということであれば、こちら側の上側のところにですね、このようにアイテムをですね、変数一時格納して、それをですね、別の画面に引き継ぐといったような、こんなことまで実はできてしまいます。これどうやって作ってんだというふうに皆さん思われるかもしれませんよね。このアプリケーション、実は中身は何なのかというと、恐ろしいことに Excel でございます。みんな大好き Excel でございます。どうやってあれ作ってるんだって私もですね、正直びっくりしたんですけど、実はこんな風に作るんですよ。 Excel のファイルの中に実際に先ほどのカタログデータだけではなく、さらにこういうデータを用意するんです。この画像はこのビデオのこのタイミングで出すと、19秒目に出すといったような、こういった Excel データを用意しておくんですよ。そしてこれを連動させて、先ほどのアプリケーションを作っていくと、あそこまでのアプリケーションが実はできてしまうということなんですね。でさらにそれだけではない、このプロジェクトシェーナというツールは、実はこちら側のところからパブリッシュという機能があります。このパブリッシュという機能は一体何なのかというと、プロジェクトシェーナで作ったアプリケーションを単体のパッケージ化をするという機能が実はあるんですね。でこの単体のパッケージ化をしていただけると、いわゆる Windows 8の標準アプリケーションパッケージや AppX のファイルを作ることができます。それができると何が嬉しいのかというと、実はこちら側を見てください。このスタートスクリーンの中に1個こちら側にボタンがありますよね。これ実はシエナから実はコンパイルして生成した1個のアプリケーションなんですよ。でそしてこのアプリケーションは実はさっきをコンパイルしたものになっていて、まさにあのアプリケーションがそのまま動くと。つまりシエナで作ったアプリケーションというものは単体パッケージングをして、それを実は配ることもできてしまうという、こういう形になっている、こんなツールであるというふうにご理解いただければと思います。よろしいでしょうか。以上がまずはプロジェクトシエナの概要の説明になります。というわけで、このプロジェクトシエナというツール、実はなかなかいろいろできるということは、ご確認いただけたかと思うんですが、ちょっとここで一点気をつけていただきたいことがあります。これだけなんかすごいデモを見せられると、おお、なんかプロジェクトシエナがあればビジュアルスタジオいらなくなるんじゃないかというふうに思われた方もいるかもしれませんが、それはありません。実はこのプロジェクトシエナというのは、実はかなり割り切りで作られているツールでして、いろいろとできないことも正直なところあります。関係としては、イメージとしてはですね、ビジュアルスタジオとアクセスの関係だと思っていただけると分かりやすいでしょう。アクセスというのは非常に生産性高いですよね。でもビジュアルスタジオほど何でもかんでも作れるツールではありませんよね。実はプロジェクトシェーナーも同じツールでして、 UI 部品であるとかレイアウトにいろいろな制限がありますし、機能的にもさまざまな制限がありますので、ビジュアルスタジオほど何でも作れるというわけではない。でも特定のケースにおいては非常に高い生産性を有しているツール、こういうふうになっているんです。ですのでプロジェクトシェーナーを使う場合には、ぜひ得意不得意の分野を理解しておいてください。プロジェクトシェーナが特に得意としている領域というのは、例えばデータバインドを行うアプリケーションであるとか、あるいはマルチメディアカタログであるとか、あるいは簡単な計算の処理で済むようなアプリケーションであるとか、簡単なデータ入力のみで済むようなアプリケーションというのは非常に得意です。一方で苦手とするアプリケーションも当然あります。例えば複雑なダッシュボード型のアプリケーションを作るであるとか、あるいはアダプティブレイアウト、例えば可変スクリーンサイズに合わせてコンテンツのレイアウトを自動的に変えるようなアプリケーションを作るであるとか、あるいは地図情報のアプリケーションを作るであるとか、あるいは Windows ストアで一般公開するようなアプリケーションを作るのも正直苦手です。こういったようなことをやろうと思った場合には、ビジュアルスタジオを使っていただくか、今後のプロジェクトシェアのバージョンアップに期待するというようなところになります。ですのでこの辺は、 やはり何ですかね、適用領域というのをうまく考えていただきたい。主な適用領域は基本的にはイントラネットアプリケーションの業務アプリケーションの領域、要は手軽にすぐさま企業の中でパッとアプリケーションを作ってみて、それを動かしてみるようなケースに非常に向いているというふうにご理解ください。ここまでですか。さて、そうは言ってもExcel のデータを取り込んで、それでタブレットアプリケーション化できるだけだとあんまり面白くありませんよね。実はプロジェクトシェーナの本当のいいところは一体何なのかというと、実はサーバー連携ができることです。実はプロジェクトシェーナは多彩なサービスとの連携ができるようになっておりまして、これによって様々なサービスのタブレットクライアント、タブレットフロントエンドを作ることができるというのが本当のシェーナの強みです。その中でも特に重要なのが REST API との連携です。 REST API、 簡単に言うとJSON でデータを送り返してくるようなサービス、そこからデータを受け取って、これを簡単にタブレットに一括表示をしたりすることができる。これが実はプロジェクトシェアの非常に大きな強みなんですね。この方法を使っていただけると、実はさまざまな業務システムのタブレットフロントエンドというのを簡単に実は開発ができるというところが、実はプロジェクトシェアのいいところなんです。例えばこちら側の絵を見ていただきたいと思いますけれども、既存のシステムがあります、あるいは既存のデータベースがありますといったような時にどうするのかというと、そのフロントエンドのところに JSON 形式でデータを返すような REST API のサーバーを作っていただければいいんですよ。こうすると皆様は簡単にこのサーバーを作るだけで、タブレットのフロントエンドについては XAML とか難しいことを覚えなくても結構です。まずはシエナでアプリケーションが作れるという形に実はなるんですね。ですので、ぜひこの方法を覚えていただきたいということで、この REST API によるですね、サーバー連携というのを次にデモンストレーションとしてお目にかけていきたいと思います。では今から引き続き、今度はみんな大好き Visual Studio の方に移りまして、今度は実際に Visual Studio を使ってですね、アプリケーションを作っていく、サーバー側を作っていくということを実際にしてみたいと思います。では実際に Visual Studio を立ち上げます。ビジュアルスタジオの方を立ち上げまして、こちら側の方でサーバーを、アプリケーションを作ってみたいと思います。今回は話を簡単にするために、データベースからデータを取ってきて、クライアントに送り返すようなサンプルを作ってみたいと思いますが、応用形式でいろんなところからデータを持ってくることができます。話を簡単にするために、このようなウェブアプリケーションを作るというふうにご理解いただければと思います。ちょっと後ろの方見えなくてごめんなさい。ちょっと、作業の方を進めさせていただきたいと思いますけれども、こちら側のところにアップアンダーバーデータというフォルダを掘りまして、こちら側のところにデータベース、ローカルデータベースとなります、パブスデータベースを貼り付けます。はい、こちら側にありますようにウェブアプリケーションからのウェブアプリケーションを1個作りまして、今こちら側にパブスデータベースというファイルを貼り付けました。ではですね、実際にこちら側に WCF のサービスを作っていくんですが、その前にデータアクセスを行えるようにするためにですね、リンクトゥエンティティフレームワークのですね、ファイルを追加しておきたいと思います。こちら側でデータエンティティデータモデルを追加します。こちら側のところでパブスエンティティモデルというのを追加をしまして、ちょっと問い方ごめんなさい、見えなくて、はい、エンティフレームワークのですね、データモデルを追加します。はい、こちら側をクリックしまして、で、こちら側のところで、これでですね、リンクトゥエンティフレームワークの OR マッパーが出来上がるという形になります。今、こちら側のところにファイルがダーッと出てきます。今、ウィザードが動いておりまして、こちら側ちょっと時間が経ちますと、こちら側のところにダーッとデータが出てくるという形になります。はい、この作業によりまして、こちら側見てください。この EDMX ファイルが追加されました。で、こちら側のところにパブスデータベースのスキーマをリバースしまして、こちら側のところにデータベーススキーマがこういった形として出てくるという形になります。この LinkedIn フレームワークを使ってデータアクセスをしながら、WCF でですね、データを取ってくるようにしたいと思います。今こちら側のところに WCF のサービスを1個追加したいと思います。 WCF のサービス、名前パブス WCF サービスというふうにしましょうかね。パブス WCF サービスという名前で SVC ファイルを1個追加します。はい、SVC ファイルを1個追加しました。で、SVC ファイルを1個追加しましたので、こちら側のところにコードを書きたいと思いますが、すいません、真面目にここでコーディングをしているとちょっと時間がかかりますので、すいませんが、ちょっとここがショートカットをさせていただきたいと思います。こちら側のところでちょっとすみませんが、後でコードをお見せします。コードコピー&ペーストでこちら側の方に持ってきまして、ちょっと貼り付けます。ちょっとこのサイズだと見にくいので、ちょっと拡大をしまして、今どのようなコードをですね、作成したのかというのをちょっと皆さんにお見せをしましょう。はい、こちら側を見てください。今このパブス WCF サービスという下側のところで、パブリッシャー、出版社のデータを送り返すような WCF のサービスを作っています。具体的にはまず送り返すですね、データトランスファーオブジェクト、データ転送用の構造体としまして、パブ ID、パブネームを持っている出版社オブジェクトを作り、その下側のところに get publishers というメソッドを置いています。リンクトゥエンティフレームワークのコードを使いまして、データベースからデータを取ってきて返すという単純なコードを書いており、こちら側にありますようにリストパブリッシャー、パブリッシャーのですね、構造、パブリッシャーの列挙体、P 複数すべての出版社の情報を返すというですね、このような WCF のサービスを作っています。このような WCF のサービスを作りましたので、こちら側のところでこれを実行してみたいと思います。ブラウザーで表示、実行します。さて、こちら側は WCF のサービスを呼び出したわけなんですけれども、 WCF のサービスを呼び出したときにこちら側ちょっと見てください。今ですね、WCF のサービスのところで WebGet という属性をちょっとつけておいたんですけれども、あれをつけておきますと JSON 対応の WCF になります。具体的にはこちら側のところで Get Publishers というふうに SVC ファイルの後ろ側にですね、メソッド名をつけて呼び出していただきますと、これによってですね、実は先ほどのメソッドを HTTP の Get メソッドを呼び出すことができるようになります。実際に呼び出してやりますと、こちら側見てください。 JSON で結果データが返ってきまして、このようにですね、JSON でこの出版社のデータが一覧表示で取れるという形になっています。ちょっと WCF のちょっとお作法上の話で申し訳ないんですけれども、 WCF でこのような JSON 形式のデータを返す場合には、一番先頭のところちょっと見ていただきたいんですが、 D コロンというですね、余計なちょっと要素がつきます。これは全てのデータを送り返すときに、そこのデータだけ送り返してくれればいいんですけど、実はですね、 D という構造体の中でラッピングして返すっていうちょっと形になっているので、そこだけ取り扱い上気をつけてください。いずれにしましても、このような形で WCF の方からですね、データを取り出せるようにしておきまして、その上でプロジェクトシェーナーの方に戻りたいと思います。プロジェクトシェーナーの方に戻りまして、こちら側のところからアプリケーションのデータを選びまして、データソースを選択し、データソースの中の REST という項目を選択します。この REST という項目のところを選択していただきますと、実はですね、先ほどの WCF のサービス、REST API ですね、このですね、JSON 形式でデータを送り返す、このメソッドを呼び出すということで、先ほどの URL を同じように打ち込んで、インポートデータというふうにしていただきますと、こちら側を見てください。先ほどのデータを呼び出して、JSON データを取り込むということを行ってくれます。こちら側のところで D コロンの中にデータが格納されている形になっているので、この内側のところに先ほどの出版社のデータがこのように含まれているという、こんな形でデータを返してくれる形になっています。じゃあこれでデータが取り出されましたので、実際にこちら側のところにデータバインドをしてみましょうか。こちら側のところへテキストギャラリーを1個追加をしていただきまして、このテキストギャラリーのところにですね、実際にデータの表示を行ってみます。こちら側のところでアイテムズというところを選択し、アイテムズのところでゲットパブリッシャーズのところから取り出したデータを一覧表示をしなさいとやりますと、なんかエラーが出てます。なぜかというと、この Get Publishers で取り出した中の D の中にあるデータが欲しいので、びっくり D というふうに書いていただきますと、このように見てください。先ほどの出版社、送り返されたデータというものを簡単にですね、このように一覧表示をさせることができるという形になります。このようにですね、 REST と連携をさせてデータをですね、このように取り出すことができるというわけなんですけれども、せっかく REST を使っているんですから、もうちょっと面白いことをやりましょうか。実は REST というのを使った場合にはもう一つ面白いことができます。それは構造体の形式でデータを返すということも実はできます。何を言っているのかというと、 Excel からデータを取り込むときにはフラットデータしかデータが取り込めないんですが、 REST を使った場合には構造体データを送り返せますので、実は出版社の情報に紐付けて書籍のデータをまとめて返してしまうという、こちら側の構造のようなことが実はできます。じゃあこちら側の出版社の情報を拡張しまして、書籍のデータまで返すようにしましょうか。具体的には先ほどの出版社の構造体情報、これをちょっと修正します。こちら側の構造体を修正しまして、出版社の情報に加えまして、このように書籍の情報まで返すように構造体を変更します。で、そしてこの後ろ側のところに一つメソッドを追加しましょう。具体的にはこのような Get Publishers with Titles というですね、このようなメソッドを追加したいと思います。具体的にこちらの方に持ってきまして、よいしょと貼り付けます。ちょっと見にくかったと思いますので、ちょっと全画面表示でやりたいと思いますが、このようなメソッドを今追加しました。どんなメソッドを追加したのかというと、 WebGet という属性がついたメソッドを用意しまして、この書籍情報付きの今度パブリッシャーのデータを返しています。名前せっかくなので変えました。 Get Publishers with Titles という名前に変えていますけれども、こちら側のところで Link to Entity Framework を使って出版社だけではなく書籍の情報も返すというような形に今変更している形になっています。じゃあこれを動かしてみましょう。こちら側をブラウザーで表示をするという形で、もう一度再度呼び出しまして、よいしょ。今度はですね、こちら側のところで、よいしょ。ここ、スラッシュ打って、Get Publishers じゃなくて、Get Publishers with Titles というふうにします。そうするとどうなるのかというと、今度のメソッドは、見てください。先ほどと違いまして、書籍のデータまで全部ついてくるっていう、まあ、たくさんデータが返ってくるという形になります。このような形になりましたので、じゃあこのデータをですね、実際にプロジェクトシェーナーの方に取り込んでみたいと思います。ちょっと新しくアプリケーションを作りまして、こちら側のところでデータソースの組み込みを行います。 REST のサービスとしまして、先ほど今皆さんに見ていただきました Get Publishers with Titles ですね、こちらの方をインポートするという形にします。はい、こちらをインポートします。インポートするとどうなるのか、 B の下側に書籍出版社情報が返ってくるというところまでは先ほどと同じですが、さらにこの下側のところに実は書籍の情報まで返ってくるというふうに親子関係を持ってデータを返してくるという形になるわけですね。ですのでこのような形になっていればどうなるのかというと、データバインドを次のように行うことができます。今まず最初に一番上のところにドロップダウンリストを一つ作成します。ドロップダウンリストを一つ作成しまして、こちら側のところにサイズ30ポイントというふうにしまして、こちら側のところにですね、先ほどデータベースから持ってきたデータを実際にこちら側 WCF から取り寄せたデータを実際にバインドするようにしたいと思います。 Get Publishers with Titles の D の下側に入っている出版社ですね、これを表示しなさいということで指定を行いますと、こちら側見てください、数字が出てきちゃった。これはなぜかというと、表示をするもの、今実はパブ ID になってますが、表示をしたいのはパブネームの方ですね。パブネームの方に切り替えていただきますと、このように出版社の名前が一覧表示ができます。さて、せっかくですので、こちら側から選択されたですね、出版社の情報を下側に一覧表示をするようにしましょう。ということで、こちら側のところにテキストギャラリーを1個貼り付けるということをしました。で、こちら側のところに何を表示しますかということで、アイテムズのところ、こちら側のところをコーディングしたいと思いますが、見てください。こちら側のところで何を表示したいのかというと、ドロップダウンリストのところで選択された出版社の中に入っている書籍を表示したいんですよね。ですので、それを書いてみたいと思います。ドロップダウンリストの中にあります、間違えた。ドロップダウンリストの中にあります、選択された項目、これは出版社です。出版社。選択された出版社、この中にありますタイトル図、これを表示したいんですよね、というふうにしていただければどうでしょうか。はい、このようにしていただいて実行していただけると、よいしょ。以上でアプリケーション出来上がり、データベースから取ってきたデータの、出版社別のですね、表示が簡単にできてしまうということになるわけです。このようにこのプロジェクトシエナで REST API との連携ということをしていただけると、実はですね、構造体データも利用することができるという形になっています。この機能をうまく活用していただければ、実は今見ましたようなアプリケーションというのも簡単に作っていくことができるということをまずはご理解いただければと思います。なお、今私がですね、行ったデモンストレーションに使ったコードに関しましては、こちら側のですね、スクリーンの、パワーポイントの方にも載せてありますので、もしですね、復習の時に自分でやってみたいと思った場合には、こちら側のパワーポイントを参考にしながら、ぜひやってみていただければと思います。さて、ここまでが第一段階です。ちょっと第二段階のステップに進んでいきましょう。今この REST API というのを使ってサーバー連携の方法についてお話をしたんですが、この方法だけでは実はまだ難点があります。どういう難点があるのかというと、今の方法って実はサーバーから全部まとめてデータを持ってきてませんかと。冷静に考えてみると、データの量、総量が少なかったんで、まとめて一回ガツンと全ての書籍データ、出版社データを取り寄せればよかったんですが、実際のアプリケーションではそうはいきませんよね。書籍情報1万件あります、100万件ありますという時にそんないっぺんに取り寄せられませんよね。そうなると、実はパラメーター付きでサーバーを呼び出して特定出版社の書籍だけを引っこ抜いてくるっていうことが必要になりますが、ここまで説明した方法だと実はそれができないんですよ。固定的にサーバーから全件のデータを取ってくるといったようなことしかできない。パラメーター付きのサーバー呼び出しができないということは、イコールサーバーの更新もできないということです。実はここまで述べている方法ですと、今申し上げましたようなパラメーター付きのサーバー呼び出しであるとか、さらにはそれパラメーター付きのですね、サーバーデータ更新というのは実はここまでの方法ではできないんですね。またさらに加えて言うのであれば、サーバーからデータを持ってきたときに D という余計なセクションがありましたよね。あそこ邪魔じゃないですか。できれば中だけ読みたいと思いません。そういったようなことも実はここまでの方法ではできませんが、ご安心ください。実はこのプロジェクトシェアには、この REST API との連携方法としてもう一つ、WADL 連携と呼ばれるものが実は用意されています。この WADL というのは一体何なのかというと、Web Application Description Language というふうに呼ばれているもので、まあ簡単に言いますとですね、このREST API のサービスの使用を記述しているデータ、情報だというふうにご理解ください。ちょっと一昔前に XML ウェブサービスを使うときに WSDL というのを使ったのを覚えてますでしょうか。あれに相当するものだと思っていただくと分かりやすいと思います。サーバー側の使用ですね。サーバー側の REST API の使用を記述したもの。これが WADL と呼ばれるものになっています。で、この WADL なんですけれども、実はですね、ちょっと今大変申し訳ないんですが、実は今ジェネレーターがありません。このため大変申し訳ありませんが、メモ帳で 皆さんゴリゴリ書いていただいて、皆さん大好きですよ、メモ帳。わかんないですけど、皆さん大好きなメモ帳でですね、ぜひ手にゴリゴリ書いて、デベロッパーの方々だったら大好きなメモ帳で、ぜひゴリゴリ書いていただきたいと思います。きっとですね、いずれ自動生成ツール出てくると思うんですが、現状は大変申し訳ないんですけれども、手作業で書いていただきたいというふうに思っておりますけれども、これを用意していただければ、先ほど問題点をクリアしていくことができますので、これについて引き続きご紹介の方をしていきたいと思います。では、ワドルによるサーバー連携について少しお話の方をさせていただきたいと思います。また、デモの方に戻っていきたいと思います。では、デモの方に戻りまして、引き続き、また、ビジュアルスタジオの方に戻りたいと思います。ビジュアルスタジオの方に戻りまして、ビジュアルスタジオの方のこちら側のさっき作った WCF のサービスがありますが、この WCF のサービスのところにもう一個追加で WCF のメソッドを追加したいと思います。今度追加するメソッドはこんなメソッドです。どういうメソッドかというと、出版社 ID を引数にとって、そしてそれに対応する、書籍情報を取ってこいというフィルタリングしながらデータを取ってこいという WCF のサービスですね。このようなものをこちら側の、WCF のサービスの方に追加したいと思います。はい、追加をしました。追加をするとどうなっているのかというと、こちら側の WCF のサービスは今こんな形になっています。今すべての出版社の情報だけを返す、これは余計な情報、書籍の情報ついていない、要はマスターの親テーブルだけを引っこ抜いてくるような情報ですね。このメソッドと、さっき作ったこの全件読み出しはちょっとすっ飛ばし無視して、こちら側フィルタリングを行って特定の出版社の情報だけを引っこ抜いてくるっていう、この2つのメソッドをワドルにより使えるようにし、そして特定出版社情報だけのデータを引っこ抜いてくる、オンデマンドで引っこ抜いてくるように今からしたいと思います。よろしいでしょうか。ちょっとこれリビルドしておきますね。はい、リビルドをしておきたいと思います。じゃあそれをやってみたいと思うんですが、その時にはワドルというのを用意してください。ワドルというのはどんなものなのかというと、こんなファイルです。はい、これを手で書いてください。ちょっと、いや、皆さんだったら書けます。きっと書けます。僕は信じています。という冗談はさておきですね。これ、ちょっと見た瞬間にちょっと、って思うんですけど、実はそんなに書くの難しくないです。実はですね、この、WADL というファイルはどういうファイルなのかというと、簡単に言うと、この WCF のサービスの仕様に合わせる形で XML の定義体を書いていくだけなんですよ。細かくは後で PPT を見ていただければ結構ですので、なんとなくのイメージで掴んでいただければ結構ですけれども、例えばサービスとしてこんなものがあるよっていうのであれば、それに合わせて XML の定義体のこことこことここを書いていくと。でさらにそれに加えて、このですね、例えばパラメーターについてはここに書くであるとか、戻り値の構造についてはこうですよっていったような指定をですね、それぞれこのように埋め込んでいくんですね。 XML の、情報に埋め込んでいく。なので1対1でひたすら手で動かしていく、動かして書いていくだけなんで、正直ジェネレーター必ず作れるんですけど、まだないので今は頑張って手で書いてくださいっていう状況になっています。ちょっと申し訳ないですが、ここだけは手で書いていただきたいんですが、それさえしていただければこんなことができます。実際にやってみましょう。この WADL というファイルをですね、実際にプロジェクトシエナの方に取り込んでみたいと思います。実際にこのプロジェクトシエナの方に取り込んでみたいと思いますが、どうするのかというと、こちら側のところでアップデータがありますね。こちら側のところのデータソースを選択するわけなんですが、このレストというところをもう一回見てみます。よいしょ、すいません。レストというところをもう一回見てみますと、実はこちら側にですね、左と右2つありまして、右側のところにインポーターコンフィギュレーションファイルとなります。これが実は WADL というファイル、要はサーバー側の仕様を読み込む、ところになっているんですね。でこちら側のコンフィギュレーションファイルを読み込めというところをクリックしていただいて、さっきの XML ファイルを読み込みます。ちなみにこちら側のところでトライイットということで動作確認をすることも実はできます。このような形でサーバーの仕様を読み込んで、このサーバーの仕様に基づいてオンデマンドで呼び出すような、このような処理をシエナに組み込むことができるんですよ。これを使っていただけると、実は先ほど問題点をクリアしていくことができます。実際にこちら側で使ってみましょうか。こちら側のところで実際にドロップダウンリストを1個追加します。ドロップダウンリストを1個追加しまして、こちら側デザインを変更しましょう。デザインを変更しまして、よいしょと、はい、こちら側、サイズを大きくしました。こちら側のところにバインドするデータのアイテムのところにバインドするものありますね。データのアイテムのところにバインドするものがありますが、こちら側のところで今ですね、作成をしましたこちら側の get publishers、 この WADL ファイルから定義体として読み込んだこの get publishers というのを呼び出すというふうにします。こちらがさっきとちょっとだけ違うの気をつけてください。実はですね、この WADL の方では 実はパラメーター付きの呼び出しができるので、実はこちら側カッコカッコが言います。これ引数なしで全件呼び出すという形なので、カッコカッコですね。さっきは単純にフラットファイルをレストで取ってきてるだけなんで引数いらなかったんですよ。でもワドルを使った場合には引数呼び出しができるようになるので、実はこのカッコカッコは要ります。で、しかもこいつ実は D という余分なセクションを無視して読み込めっていうのも実はワドルの定義体上に書いてあるので、実はこちら側見てください。びっくり D なんていうのを書く必要はありません。実はこちら側のところでもうすぐさまこちら側バインドができるという形になっています。だから余計な情報セクションを読み込むことがないわけですね。で、さらにこちら側の下側のところで、テキストギャラリーを追加するということで、テキストギャラリーを追加しました。テキストギャラリーの方を追加していただきまして、こちら側のアイテムの一覧を表示するということで、こちら側のアイテムのところに紐付けを行うわけですね。何を紐付けるのかというと、今度は get titles by publisher を呼び出すわけなんですけれども、今度はここ引数をつけることができます。どんな引数をつけるのかというと、もうやることは分かってますよね。ドロップダウンリスト1の中の選択された項目の中にあります pub ID をピックアップして、こいつを引数としてサーバーを呼び出すというふうに指定をするわけです。このように指定をしていただきますと、これで実はサーバーからの呼び出しができるようになるという形になるわけです。これ実行してみましょう。実行していただきますと、こちら側、これクリックして変更しますと、実はこれでサーバーからいちいちデータを呼び出しているという形になりまして、オンデマンドでデータを取ってくるという形になるという形に変わるわけです。先ほどの最初の方法ですと、全件データを取ってこいというふうに言っていたんですけれども、この方法を使っていただければ、実はオンデマンドで必要なデータだけを取ってくるようになりますので、ですので、実は効果的なアプリケーション作成ができるということになります。これ、ワドルを誰が書くのかというふうに思われるでしょうけれども、実際問題ですね、これ、役割分担を考えてみてください。実はサーバー側については多分この WCF などを使うということを考えると多分デベロッパーの方々の役割ですよね。一方でプロジェクトシェーナーはある意味誰でも簡単に作れるじゃないですか。ということは、例えば今皆様業務システムをいろいろ作られていると思うんです。この業務システムのフロントのところに WCF のサーバーを作り、このワドルファイルを用意して、これを上げればいいわけですよ。そうするとそのワドルファイルを使ってある意味、クライアント側のデベロッパーの人、あるいは場合によってはお客さんかもしれません。そういう人が簡単にそのデータを取り込んで、そのデータをタブレット化できるっていうふうに考えると、実は非常に可能性を広がるツールだと思いませんか。取り込めるデータソースも実は REST だけではなくて、同じように Facebook だとか RSS であるとかいろんなものがあるんですが、実はこれも全部実はです、同じことをやってるんですよ、裏側では。ワドル連携を実はしていて、いろんなところからデータを取り寄せるっていうことを実はしているんですね。このような形で実はプロジェクトシエナ、さまざまなサーバーとの連携ができるようになっているというふうにご理解いただければと思います。よろしいでしょうか。さて、まあ大体これでお話はおしまいなんですけれども、ちょっとですね、なんでそもそも WCF なのっていうふうに思われた方もいるかもしれませんので、ちょっとだけですね、少しアーキテクチャ的な話のですね、補足をしておきたいと思います。REST っていうふうに言われると、多分皆さん、Web API なんじゃないのっていうふうに真っ先に思われると思うんですよね。なんで WCF でデモやって Web API でやんないんだっていうふうに言われると思うんですが、ちょっとここで気をつけていただきたいのは、この REST って何ですかっていうことを気をつけてほしいんですよ。実は世の中で言われている REST というのは実は2つの意味があって、 REST フルスタイルっていう意味と、ワイヤーフォーマットとしての JSON っていう意味の実は2つの意味を持っていて、実は全然違う意味なんですよ。で、プロジェクトシェーナが言っているREST API というのは、ワイヤーフォーマットとして JSON を使ってくださいと言ってるだけなんですね。ところが、いわゆる RESTful というのは一体何なのかというと、実はこれは、ワイヤーフォーマットのことを言ってるんではなくて、実はアーキテクチャスタイルのことを言ってます。RESTful スタイルというのは一体何なのかというと、これは簡単に言うと、コンピューターのシステムを作るときに、このシステムを、エンティティオブジェクトの入出力、クラッド処理としてシステムをデザインしていこうという考え方が簡単に言うと、RESTful スタイルです。すごく簡単に言ってますよ。すごく簡単に言うとこういうもの。これに対して従来のようなサービス指向的に作る、要は伝票を渡して処理をしてもらって、その結果をまた伝票として受け取るという、こういうスタイルで作ることを一般的に RPC スタイルっていうふうに言うんですよね。で、この RESTful スタイルと RPC スタイルというのはそれぞれ使いどころが当然違っていて、RESTful スタイルというのはどちらかというと簡単なアプリケーションであるとか、そういったアプリケーションには非常に有効なものになります。一方で業務処理が手続き的に非常に複雑な場合には、むしろ場合によっては RPC スタイルの方で作った方が楽ということも実はあります。で、実は ASP.NET の Web API というのはどちらかというと上向きの技術、そして WCF の Web サービスというのはどちらかというと下向きの技術なんですね。 で、おそらく業務システムを作られている方というのは手続き思考的にやっぱり業務ロジックを考えている方が多いかと思いますので、今回は比較的皆さんに馴染みが深い WCF のサービスの方でデモもさせていただいたという次第です。ただ当然ですけれども、上側の Web API で作っていただいて、こいつをですね REST API として連携をさせることも可能ですし、あるいは WADL 連携をすることも当然可能です。そういったようなこと、ご興味がある方はぜひですね、引き続きこのプロジェクトシエナを扱っていただければというふうに思っています。というわけで、このプロジェクトシエナというのは実は非常に多彩な可能性を持っているツールではないかと思います。単体で Excel からデータを読み取って使うだけでは消費者のところあまり面白いツールではきっとないと思うんですが、実はさまざまなサーバーと連携ができるというところがこのプロジェクトシエナというツールの実は売りでして、こちら側にありますようにシェアポイントであるとか Bing Search、Bing Translator、あるいは Yammer、そういったようなサービスをつないだり、あるいは皆様がお作りの普段の業務システムと連携をさせることもできるというようなことを覚えておいていただければと思います。よろしいでしょうか。ではせっかくなので最後に一つ、まあ 最終セッションですので、まあ面白いかどうかは分かりませんが、一つですね、デモを、もう一つおまけでやってみたいと思います。ではですね、こちら側は、プロジェクトシエナを使ってですね、一つデモをやってみたいと思いますが、今こちら側のところに、ペンコントロールを置きます。ペンのコントロールというのは何かというと、これはあのペンをですね、あの実際に記入をすることができるっていうコントロールになっていますが、このペンの下側にですね、下側のところにラベルを1個置きます。ラベルを1個置きまして、こちら側のところのフォントサイズを変えておきます。そしてですね、さらにこちら側のところに1個、ドロップダウンリスト、ごめんなさい間違えた、ドロップダウンリストを1個、追加をしまして、こちら側のところにドロップダウンリストのサイズを変えまして30ポイントで、こちら側のところラベルを1個置きまして、でラベルを1個置いて、でラベルのところに、ここのところにテキスト、じゃなかった、デザイン、デザインのところで30ポイント、そして最後のところ、こちら側のところにオーディオプレイヤーを1個追加したいと思います。はい、こんな画面を今作りました。はい、じゃあちょっとですね、今から、ちょっとこんなことをしてみたいと思います。何をするのか、せっかくですね、最後ですので面白いことをやりましょう。こちら側のところでアッドデータソースでデータソースを追加します。こちら側のところでこの中のサービスの中の Bing トランスレーター、こいつを組み込みたいと思います。 Bing トランスレーターをこちら側のところに組み込んでいただきまして、でそして、このようにしていただきますと、 Bing トランスレーターのサービスを呼び出すさまざまな処理がこちら側のシエナの中で使えるようになります。この状態にしまして、今からこんなことをします。ペンがありますね。こちら側の下側の、こちら側のラベルのところのテキストのところにデータバインドを行います。バインドを行いまして、どんなバインドをするのかというと、こちら側のところにペン1のレコグナイズドテキストというのを紐付けます。そうすると上側のペンで認識された文字が下側のラベルのところに表示をされます。さらにその次、こちら側のところのラベルのところに、こちら側データバインドを行います。何を行うのかというと、こちら側のところに Bing トランスレーターのところからトランスレートランゲージズ、要は翻訳対象になりうる言語の一覧を出しなさいということで、データバインドを次に行う。でさらにこちら側のところ、こちら側のところでこのように文字が表示されていますが、こちら側のところもせっかくですね、 Bing のサービスを呼び出しましょう。 Bing トランスレーターのトランスレートメソッドを呼び出しまして、ラベル1のところに表示されているテキスト、これをですね、ドロップダウンリスト1のところで選択されている言語のところにせっかくですので変換をしてあげましょう。そしてさらにこちら側のオーディオサービスのところがありますが、こちら側メディアというところがありますので、メディアのところのところにスピークというふうにしまして、ラベル2のところのテキストに表示されているものをドロップダウンリストの中の選択された項目のところのもののメディアのデータを取ってこいというふうに指定をします。はい、出来上がり。じゃあせっかくなので、ここで、はい、レコードもおしまいということで、このようにしていただいて、はい、変換言語、変換言語ジャパニーズというふうにしていただいて終了ということで、あれ喋んないよいしょ、あ、すいません、単純に多分ボリュームが多分出てないんだと思いますが、あれ
終了、
あ、すいません、ありがとうございます、
終了、
はい、ということで、はい、無事に終了ということになったかと思います。はい。 というわけで、ここまでプロジェクトシェーナのお話について1時間お話をさせていただきたいといただいたわけなんですけれども、実はさらにこのプロジェクトシェーナをもっと勉強したいという方のために、通常はですね、有償でやっているあの講習会なんですけれども、こちら側の講習会のコンテンツを実は丸ごと公開しています。こちらは私が作ったコンテンツで、多分現時点において世界中で最も詳しいプロジェクトシェーナの解説資料になっております。何をちまえたか160ページもあります。で、全部読んでいただく必要はありません。実は今日お話したことで多分皆さん全部使えると思います。で、使えると思うんですけれども、実際に使っていると多分ここ分かんない、あそこ分かんないって細かいところが出てくると思いますので、そういった時はぜひこのリファレンスをですね、見ていただいて、これをもとにですね、ぜひさらに深いコンテンツの方を作っていただければというふうに思っています。これ以外にもさまざまなリソースがありますので、ぜひですね、こちら側の情報なども参考にしながら学習の方を進めてください。というわけで最後にまとめです。こちら側のプロジェクトシェーナを使っていただけると、タブレットアプリケーションを非常に簡単に作れるということをぜひ覚えておいてください。さらにこれ、REST API であるとか WADL を使っていただいて、業務サーバーとの連携をすればさらに可能性が広がる。特に皆さんが普段使っているシステムのタブレットフロントエンドを簡単に作ることができる可能性、道が開けるツールであるということをぜひこの機会に覚えて帰っていただければというふうに思っております。というわけで、私の方のセッションは以上になりますけれども、ぜひ、最後にですね、アンケートの方にお答えいただいて帰っていただければと思います。満足っていうところについてる非常に嬉しいです。という、まあ、冗談はさておき、ぜひですね、忌憚のないご意見の方をいただければと思います。また、私、セッション終わりましたらですね、Ask the Speakerの方のコーナーにおりますので、もし、ご興味がある方はですね、ぜひお声掛けをいただければと思います。というわけで、以上をもちまして、私からの、セッションをおしまいにさせていただきたいと思います。皆さん、レコード2日間お疲れ様でした。